の配信で、なぜか広島のサンタさんが赤じゃなくて紫っぽい服を着ているいて不思議だなと思ったっていうようなことを話したんですけど、それに対して広島の方からお便りで教えていただいたのが、おそらく広島のサッカーチームサンフレッチェのテーマカラーをイメージした色だったのではないかということでした。なので広島のトラムや電車がたまにこのサンフレッチェカラーになるということなので、もしかしたらそうだったのかもしれません。
すごいですね。広島全体で応援するんですね。
そうですね。なんか広島のスポーツといえばそのカープの赤色は見たことあったんですけど、はいはいはい、でも青いのは知らなかったので、もしかしたら何か試合があったのかもしれないですね。はい、このポッドキャストは日本生まれイギリス育ちの私たちがロンドンからお送りする日本語とイギリス英語のごちゃ混ぜ双子トークです。
はい、
今回はですね、4月なので、はい、not that it means a huge amount in western terms、 ただ日本では新年度じゃないですか。
そうですね。イギリスはね、9月ですけどね、
社会新生社会人の新社会人の方々がお仕事を始める時期だと思うので、ちょうどいいかなと思って、今回は前回もお知らせした通り、履歴書についてお話ししたいと思いますので、はい、今回の、テーマは、ここが違うイギリスの履歴書。はい、ということで、ちょっと日本の履歴書の形と比較していけたらなと思います。
はい。
So, this time of year, possibly people, have started a newworkplace or are thinking about career progression, changing jobs. So I thought it might be a good one to start April with. So just as an introduction, イギリスの履歴書、これ多分まあ有名な話だと思うんですけど、アメリカではレジュメと
言いますね。
言いますが、イギリスの履歴書は we call them CV.Which is a short for curriculum vitae, which I'm sure regular listeners of this podcast would have already guessed is Latin for the word course of life. なので、人生の奇跡やってるかな？人生の
ミラクルじゃない方ですね。
はい、道のりの方ですね。人生の道のりを意味するラテン語、カリキュラムヴィテの略であるCV というのがイギリスで言う履歴書です。So if I just take you through a general outline of what a typical CV might look like. 比較対象としてちょっと私プリントしてきたので日本のと比較していきたいと思います。これは日本のリクルートサイトからプリントしたサンプルというか見本なんですけれど、例えばですね、日本のはこうやって市販の履歴書っていうのがあるじゃないですか。 You can go to a news agent and buy yourself a CV template.
コンビニでね、売ってますね、
売ってるし、このまあ、いろんな種類があるのかもしれないですけど、買って自分で記入するひな型がまずあるじゃないですか。 WellIn England, there is no such thing. There is no template that you can buy. なので長さも決まってはいないんですけど、typically we get told that it should be a maximum of two sides of A4.
Which is a standard paper size A4.
で、イギリスで使う、スタンダードなペーパーサイズの A4 ペーパーの量、を2枚分。長くても2枚分。
ですね。に収めるようにと言われますね。
I mean, there are some exceptions. So if you work in the academia or some kind of research role or in medicine, there's a slight difference in that I think your CV can then be a bit longer. You might have to cite a lot of the papers that you've got published or, you know, it might follow a slight different format. But all in all,A typical British CV is expected to be no longer than two sides of A4. で、この、まず日本の履歴書の方から見ていきたいんですけれど、ここにあるように、まあ、まずは個人情報ですよね。
名前、住所。
氏名、生年月日。 この日本の場合、満何歳って書くところがありますよね。年齢。それから男女で丸をするところ。それから住所、連絡先、電話番号、メールアドレスがこの個人情報として上にあって、そして写真を載せる部分がありますね。And I know that there's quite a lot of convention to follow in terms of what kind of photos you can put on your CV in Japan. ですが、イギリスの場合はですね、個人情報の部分、まあ、名前は入れますよね。一番上に名前は書いてあって、連絡先も書きますが、there are actually many things that you are not expected to include.And this is actually because of something called the Equality Act 2010, which is unique to, the UK. But it is because of this that there are certain things that's not considered best practice to include in your CV. イギリスでは、Equality Act 2010、英国平等法というものがありまして、そのために履歴書に入れない方がいいと言われているものが
個人情報でね、ありますね。
はい。で、この Equality Act 2010 means that you cannot be discriminated against on grounds of 9 protected characteristics.
日本語でちょっと言いますね。日本、この平等法というのはですね、9つの protected characteristics、保護特徴というものを定めるものでして、この保護特徴においての雇用上の差別などををなくすためのものなんですね。
Okay, so the 9 protected characteristics. 何でしょう、シスターさん。
Gender, age.
性別、年齢。
Nationality, ethnicity.
人種ですね。はい。
Religion.
宗教または信条。
Marital status?
まあそうですね。結婚しているか否か。
Whether you have children or not?
That would come under pregnancy and maternity.
Yep. Ooh, how many is that?
Got two more.
Two more. Disability?
障害.
Give me a clue.
Well, there's gender and then something related to that.
Sexuality?
はい、性嗜好。じゃあもう一回言いますね。年齢、障害、性転換。That's transgender.結婚あるいは同性婚、妊娠あるいは出産、人種、宗教あるいは信条、性別、性嗜好の、9つの保護特徴においての
差別
を、違法にするものですね。なので、雇用側としてはこの9つ理由に差別をしてはいけないということで、なので例えばこの日本では当たり前な年齢満何歳とかは、うん書きません。それに、やはり写真も入れないですよね。
写真はつけたことないですね。最初日本の履歴書で写真をつける、この枠組みが点線であって、結構びっくりしましたよね。パスポート写真かなとか。
うん。There might be some exceptions. It's certainly not unlawful for you to put a picture on it if you want to, but the overriding...assumption is that you don't.
No,
I've personally never seen one.
In practice, when you're applying for a new job, the chances are you will have to produce a page from your passport anyway. So eventually, at some point, your employer will see what you look like even before meeting you for an interview. So, you know, it's not to say you will never send through a photo of some kind. But in a CV context, it's certainly not a default that you attach a photo to that particular document.ですよね、
そうですね。あと、ま、この、男女っていうのも、日本の場合、こうやってテンプレートにあって、どちらかを丸をつけなきゃいけないことに対して、特に疑問を持たない人が多いと思うんですけど、
Remember, being a transgender person is also one of the protected characteristics.
なので、例えばですけど、性転換をした人とか、うん、あるいは性認識が曖昧な人だとしたら、それすらも、
そうですよね。どっちに丸つければいいんだろうってなっちゃいますもんね。
いけないですし、この、例えば男か女に丸をしろと強要することは、この平等法に抵触するので、いけません。
はい。
そうですね。で、企業側も、それを理由にクレームを受けるのが怖いので、基本としてこういったことは、要記入にはしない。
そうですね。まあ、そのテンプレートがないということで、自分で作成する書類の 中でわざわざ言わないですよね。うん、誕生日ぐらい書くときもあると思うんですけど。
デートパースくらいはね、書くかもしれないですし、うん、でも自分から言う分にはいいんですけれども。
それに括弧、まあ、29歳とは、別に明記しないですね。
言わないですし、obviously, following, you're submitting a CV, if you then go on to an interview, it is unlawful for an interviewer to ask you any of the details that I've just outlined. なので、履歴書を提出した後、面接に行った時に、面接官が今私が言ったような保護特徴に関する質問をすることは、違法です。
ね。だから、結婚してるのとかは聞いてはダメですね。
うん、あるいは新婚の人に、家族を作る
予定はありますか？
とか、旦那さん、お仕事一緒ですかとか、ね、そういう個人的な質問は。
ないですね。
してはいけないことに。
あと、あれですよね。名前がね、いろんな名前があるので、うん、イギリスの場合、みんながみんなトム・ジョーンズじゃないので、名前だけではもう性別とか人種とかわからないことが多々ありますね。
そうですね。あとなんか今後は名前すら、匿名にする方がいいんじゃないっていう動きすらあるらしいですね。
なるほどね。志願者1みたいな。
うん、英語圏じゃないっていうことも名前だけですぐわかってしまう部分もあるじゃないですか。でもこれ逆もまたしかりで、面接官の名前とか事前に知らされてても自分も得かなんか分かんなかったりしますよね、これ。イギリスだと。書いてないと。
そうですね。うん、
まあ、だからお互い様ですよね。向こうも分からなければこちらも分からないみたいな。はい。で、ちょっと思ったのが、今までのこの保護特徴の中に、人種っていうのがあるんですけれども、もし外国人でイギリスで職を探す場合には、その限りではなくて、まあ、ナショナリティと、ビザステータスぐらいは書いといた方がいいかなとは。
そうですね。
そう、I have a full working visa とか、もちろんビザがすでにある場合は、それを明記して損することはないんじゃないでしょうか。
そうですね。
はい。で、この、今言ったような個人情報、多分日本では当たり前すぎて、書くのが当たり前と思っている方が多いと思うんですけど、The reason I suddenly thought that this is such a cultural thing is because in recent months and years, I've become an interviewer myself and have been in a position to sift through applicants' CVs. And I've been dealing with a lot of applications from sort of Southeast Asian countries. And on those CVs, I noted that there was a lot of personal information that I just haven't been used to seeing in a British job application process. And not only did they obviously have things like gender and age, they also wrote down that, you know, they were either Roman Catholic or physical characteristics as well, one of which was weight. So I was not in the habit of seeing young women proclaim how much they weigh on a CV, that it really caught me by surprise.
That's quite surprising. You wouldn't even write that in a Japanese CV, would you?
No, and the fact that, you know, they were very voluntarily given struck me as something very culturally foreign, coming from a British perspective.
体重はすごいですね。
うん、で、私が、これを結構面食らったっていうのが、ここしばらく自分が面接をする立場になった時に、アジア圏の人の履歴書を見る機会が最近多くって、その中で、もちろん、宗教を明記している人が多いのと、若い女性が、体重まで書いてあるっていうことが多くって、もう最初見た時は本当びっくりして、思わず、その、人事の人とか、これどうし、見ちゃったみたいな。
これ大丈夫かな？
大丈夫ですか？見ちゃったんですけど、みたいになったんですけど、一次審査みたいなのを向こうでやって、二次面接がイギリスでっていうのが多かったので、まあ、向こうはこれが普通だと思って出してきてるんですけど、慣れちゃってると逆にギョッとしますよね。そういう個人情報が。
体重、なんで大切なんでしょうかね。
なんで気にすると思ったって逆にびっくりしました。
モデルエージェンシーとかならまだしも、
うん。当然ですけど、その、東南アジアの方の人の履歴書ってやっぱり日本と同じで、写真がね、貼ってあるんですね。
あと一つ今この日本のテンプレートを見てって気づいたんですけど、すごい達筆だなって今思ってたんですけど、自分のね、手書きが多いですよね。日本の場合、市販の記入する履歴書を買って、そこに自分の直筆で 書く、うん、そしてその、まあ、見てるんでしょうね。字の綺麗さとか、まあ、漢字に誤りがないかとか。まあ、日本も最近は
エントリーシートとかだと、オンラインでできるところも増えてるって聞いたんですけど、直筆が多いというのがそういう、私の印象なんですけど、うん、
イギリスは違いますね。イギリスの場合は
全部デジタルで。あと、やっぱりこう自分で作成するものだから、イギリスの履歴書は。これ結構盲点かなと思うんですけど、日本はこうやってコンビニとかで一応テンプレートが買えるのに対してイギリスは自分で用意しなきゃいけないので、結構良質の紙に印刷しろって教わりませんでしたか？こうペラペラのコピー紙ではなくて、ちょっといい目のパーチメントペーパーぐらいは買えみたいな。
聞いたことはありますね。
私も買いました、それで CV 用に。売ってるんですけど、多少色ついててもいいんですよね。
ちょっと黄色っぽい、なんか洋皮紙みたいな。
洋皮紙とかはいかなくても、ちょっとあの、重厚感のあるっていうか。
厚めのね。
厚めのいい紙に印刷するようにって言われました。あと、一つ、これ、日本では履歴書って書いてあるじゃないですか。この上のところに。そうですね、上にね。こっちでは CV の上にカリキュラムビーテイで絶対書くなって教わりますよね。
書くこと自体が悪いことじゃないんでしょうけど、うん、もう貴重なスペースをそれで無駄にするよりはっていう。上は大体名前ですよね。
名前から始まって、CV ってこう、あえて書くことはすごく、
ちょっと幼稚に見えるんですよね。
ですね。ダメだって言われます。あとこの個人情報、日本は本当に電話番号、メールアドレス、連絡先などで終わってますけど、イギリスの場合はですね、その後に、大学の大学ディグリー、そして A レベル、これ前回の、イギリスの学校システムのポッドキャストまた聞いていただければわかると思うんですけど、大学入試の試験である A レベルの成績、そして、GCSE のグレードなど、成績を書くのが。
そうですね。そこら辺の成績は全部明記しますね。
そうですね。
なので、高校生、大学生の時の自分の成績全部見てくれって感じですよね。
自分で晒すんですけど。で、大学の卒業成績も書きます。
そうですね。
日本は多分、何々大学卒
と学歴の最後に、何々大学卒って書くと思うんですけど、こちらでは、まあ、その学位、卒論の成績ですよね。
う
ん、
そうです。
を書きます。
卒業成績を明記しなければいけません。はい、で、A level grades ですね。で、GCSE は、まあ、年齢が上になってきて、社会人年数が上がってくると、例えば国数シャーリーを含む計何科目とか、ね、そういう感じで。
A をいくつ取得とか、そんな感じですね。
ちょっと、省略したりもしますけれども、A レベルまでは、ちゃんと一つ一つ成績を、はい、
書きます。
それから、自分でひな形もなく作成するイギリスの CV は、やっぱりフォントとかもね、大切になってきて。
そうですね。まあ、2ページに収めなきゃいけないので、うん、結構プレッシャーはあるんですよね。
幼稚とされるフォントは使わずに、迷ったら、Times New Roman か、Arial とかの硬いフォントで、フォントはだいたいサイズ11か12ぐらいの読みやすい小さくないフォントというふうに習います。で
も ちょっともうちょっと言いたいけど詰まってきたって時はなんかこう、11.5 とか。
マージンをちょっとキュッとするとか。
ヘッダーいらないか、みたいな。
ちょっとね、そこら辺は、どっちかというとデザイン能力になってくるんですけれども。
ね、まあ、でもまあ、基本みんなが自分でパソコン操作してやる感じですよね。
そうです。なので、レイアウト力というか、見た目のデザインも大切になって
結構大切ですよね。見やすいかとか、自分が押し出したい情報が一番クリアに明記されているかとか、まあ、プレゼンテーションですよね。うん、
And, この日本はやっぱり学歴の部分に何々高校卒業、何々大学入学、何々大学卒業、そして職歴もどこそこ入社、何々開発部、何々に従事、あるいはその後一身上の都合により退職、何々入社、何々営業を行うとか書いて、まあそれだけじゃないですか。
はい。
なので、
こう、順を追ってますよね。順を
追って、そして、なんて言うんでしょう、こういうのは。事実関係だけを書いてますよね。
そうですね。
イギリスでも、この個人情報の後は職歴に。
まず職歴ですよね。
そうですね。学歴はもう上に書いてある。
reverse chronology ですよね。一番最新の情報を先に書きますね、
はい。はい。一番最新の情報が一番上に来るように、大抵は書きます。It doesn't have to be in reverse chronological order. I'll come on to some of the, irregular layouts later.
But I think by and large, it's the most recent experience
at the top
because that is what you want to emphasize, because the more recent experience in general terms should be the more valuable.
Mm, and it should be the most visible.
And reflective of your past experiences.
で、例えば、ここが最大の違いかなと思うのは、日本だと、何々の業務に従事と一言書けばいい。
いいですね。これ本当いいですよね。私も、これ、従事って書きたいです。
イギリスの CV の真骨頂かなと思うのは、職務内容をすごく細やかに書かなきゃいけないんですけれど、
2ページしかね、スペースないのに。
その職務内容っていうのも、こうして、ああして、ああしましたじゃダメで、そこが試されるところですね、
一番。そうなんですよね、ここからが。
何をしていたかっていうのを、すべて、and here is the main point, action verbs を多用しつつ説明しなきゃいけないんですよ。action verbs っていうのは動作動詞のことなんですけど、例えば、何々の販売担当として、新規顧客を獲得するために営業を行いました。はい、so? って言われてしまうんですよ。イギリスの場合
は。よかったねって言われちゃいますね。
でって言われるので、それをしながら、どんなスキルを駆使して、どんな能力を身につけていたか、というようなことを書かなきゃいけないので、ここで例えば、acquired customer liaison skills。この場合、acquired の部分が action verbs なんですけど。
そうですね。
なんだろうな、他に。liaised with various stakeholders to expand the line of marketing とかっていうのをだいたいスペースの都合上箇条書きにしてたくさん書きます。
どれぐらいそういう動詞を入れられるかにかかってきますね。
うん、この action verbs っていうのはね、本当に大切で、なぜかというと、多分これ、この日本の履歴書をそのまま英語に訳してしまったら、I was assigned to this role where I spent 2 years being in charge of this.みたいになってしまうと思うんですけど、それってすごくパッシブで。
アクティブじゃないんですよね。
うん、アクティブじゃないので、どこぞこに、例えばどこぞこに配属、何々として何々に従事っていうのは、そのフレーズがすでにパッシブ。
そうなんですよね。配属されてるので、パッシブなんですよね、うん。自分がそこに配属されに行ったって感じがしないんですよね。
そうなんですよ。なので、これ説明するの難しいな。
結構難しいです。で、何々を学びましたとか、日本語で多分面接とかでもそうだと思うんですけど、そこで、どういう経験されましたかって聞かれて、カスタマースキルを、こういう経験を通じて学びましたみたいな、とてもいいことなんですよね。日本語的にはもうそれで言いたいことは伝わると思うんですけど、何々を学びましたっていうのは弱いんですよ。英語に直してしまうとね。うん、もうそのスキルを習得しましたみたいな。
あるいはそのスキルを使って何をしたか。
そのスキルを自分が掴みに行きましたみたいな。イントネーションですよね。イントネーションっていいか、
うん、それも
同じこと言ってるんですよ。学んだということなんですけども。
But you actually need to be very, very specific.
そうなんですよね。
You do need to be specific, but on the other hand, these skills also need to be transferable. なので、営業職でこうこうこうしたんですけども、そこで学んだスキルがどれだけ応用が効くかっていうことを同時に言わなきゃいけないので、
雇用主はそこを結局見てるわけですからね。うん、
so it's also important to back up your statements with quantifiable achievements. なので、何々をした結果 20% なんでしょうね。
売上が伸びたみたいな。
売上が伸びただの、無駄が省けただの、チームの規模が拡大しただの。数字を入れられることがいかに強いかということを
ね。ねえ、まあ、なかなか出ないですけどね、そんな数字に自分の頑張りは。
うん、これはやっぱり、社会人生活数年経ってから、
そうですね、
研修に行ったりだとか。
ちょっとペペな時は言えないですからね。うん、
で、実際に自分個人の手腕のエビデンスとして、数字がついてくるようになった頃に、一番聞いてくることなんですけど、ぼんやり何々をしましたっていうより、それこそチーム、4人で頑張って何パーセントの業績アップにつなげたとか、具体例を出すことが良しとされています。
And this is particularly important, the whole idea of talking about your transferable skills if you're changing industries. So if you're, quitting your job in one industry and looking to embark on a completely different area, or if you're just starting out and you don't have a lot of experience, so you want to demonstrate how some of the skills and experiences that you've learned maybe during your studies or in a sort of unofficial working environment, possibly in your Saturday job, or, you know, working for a family business or something, something that isn't quite as tangible as you'd like it to be, but how can those skills be transferred into a role that you're currently going to be applying for? というところが一番
聞いてくるかな。難しいと思います、今のくだり結構。
そうかな、うん。だから例えば、初めての、就職活動の時に、まだ職歴がない状態で、大学で教わった内容だとか、アルバイトで学んだことなどを
いかに、教わった内容じゃないですね。自分がもう、学んだ内容ですね。
学びに行った内容。
自ら学びに行った内容ですね。
を、いかに現在希望している職場で応用できると思うかっていうようなことをね。
応用して見せるかですね。これ慣れなんですよね。英語と日本語の差っていうのもとてもあるんですけど、こんなに自分を押していくような文法でいいのかって、もちろん英語でも最初の駆け出しの時は、自分でもまさかそんなに自分を売り出すことに慣れてないので、やっぱりちょっと控えめになっちゃいますよね。ここまで行っていいのかとか、うん、学びに行ったなんて大学ではもう席に座ってるんで、講義受けてただけなんだから学んでいいんじゃないかって思うんですけど、もう慣れるとあんまり考えないでって、そういう。
しらしら。
ね、横からパってお母さんに聞かれたら恥ずかしいみたいなことでもう自分で言ってるんですよね。言うのに慣れますね。
This is an art form in itself and it takes a lot ofPractice,
yes.
And training, but believe me, it comes naturally after a few years of being in a job because you learn from experience that you really have to push forward things that you have under your belt that you then need to present to someone who might not know very much about you.
もうちょっと自信かすぎないかって思うぐらいに自信に溢れた文面にしなければいけないんですけど、慣れるとね、考えずにやってるので、でも私そんなにこれができるわけじゃないから書いてもいいのかなみたいなのはもうないですね。うん、とりあえず書いとこうってなりますね。
書けば書くほどいいってわけじゃないっていうのがまた難しいところで、まあ、最初に言った通り A4 ページに収めなきゃいけないわけですから。
うん、結構量ないですからね。
結構簡潔に書かなきゃいけないので、うん、箇条書きをうまく使うようにというトレーニングをしますし、
営業で何を学んだかなんてもう営業職では営業に従事して営業を学んだんだよってみんな思ってるんですけどね。
それじゃダメなんです。
それじゃダメなんですよね。
それでですね、and one thing to back this up is an average recruiter gives an average of 30 seconds to scan a CV。なのでリクルーターは30秒しかくれないんですって。
平均30秒しか履歴書を見ない、読んでくれないと。
なので目でそのアクションバーブスがいくつ拾えるかなんですよ、やっぱり。その30秒の間で、oh, you liaised, you know, or you gained customer experience, customer focus, or you
developed
a certain skill っていうのをパッパッパってリクルーターの人の目に飛び込むように書いて、
そうですね、対応してうまく配置して、それがちゃんと目に留まるように。
And, the other thing is, この履歴書っていうのは日本のこのテンプレートだと、職、無内容が何であれ、自分がアプライしている、あの、仕事の内容が何であれ、このフォーマットは変わらないと思うんですけれど、イギリスの場合はですね、口を酸っぱくして言われるのが、アプライする先に、あの、応じて、とにかく、履歴書をカスタムしろ、というのが大前提になっているんですね。This is an absolute art. Tailoring your CV to a particular job role is,It takes a lot of practice, but it is an absolute must. なので、あの、メディアの、例えば、記者募集というような横と、セクレタリーに応募している時に、CV の内容が同じであってはならない。
そうですね。
And, I personally, because I'm a language literature graduate, a lot of my friends,often ask me to check their CVs for them. So as a result, I have seen many, many CVs, of my peers in my time. So I've seen a lot of different styles, a lot of different formats, and I've whisked my red pen out and corrected a lot of the way people have phrased their past experiences. なので、get someone to check over your CV. まあ、これは当たり前ですね。kind of goes without saying is,これで自分で大丈夫と思っても絶対
あの、同僚だか同期だかに見てもらって。
うん、私は恥ずかしいんですけどね。そうなんですよ。結構、まあ、結構さらけ出してるので。
その、自分のね、職歴、学歴だけをさらすだけではなく、自分がそれをいかにスピンしたかっていうところまで見られちゃうので、うん、恥ずかしい気持ちあると思うんですけど、私結構よく、あの、添削してって CV 見る方、あの、見させられる方っていうか、うん、友達に食われて見る方なので、いろんな人のを見てきましたし、いろいろ添削もしてきましたけれど、It takes a second pair of eyes to make something really good.
Yeah. And even if it's quite a little thing like, oh, this just looks a little bit too much in your face, とか、this part is a little difficult to follow, とか、それだけでもね、あの、言ってもらえると助かりますしね。もう見せてなんぼですね。
そうですね。あとまあ、そういうこともあるので、例えば私だったら次にアプライする仕事がメディア関係だったとすれば、さっきの職歴を reverse chronological order に必ずしもせずに上の方に media experience って書いてメディアにおける職歴と言ってそれを上にまとめて持ってきてもいいですし、うん、そうやって募集要項に応じてカスタムする。Never make your CV the same in any two instances, so you should always, always change it. あの、これしてないとすごくわかるんですよね。Again, あの、自分が面接するようになって思うことなんですけど、あ、もうこれは100枚書いて100枚手裏剣のように応募したんだな、いろんなところにっていうのは一目瞭然で分かってしまいます。ので、しないようにしましょうっていう感じですね。